黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部ザストーリー、今月は黒部のぶどうをピックアップしてお送りします。それでは黒部市靴掛けにありますボッサファームさんにやってきました。お話をお伺いするのは広報担当の岡越かなえさんです。岡越さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
以前こちらでブドウの摘み取り体験をさせていただいたんですけれども、今年もたくさんなってますね。
はい、今年もいっぱいなってます。
ボッサファームさんのことを少し教えていただきたいなと思います。広いこの畑、だいたいどれぐらいあるんでしょうか？
だいたい30アールやってます。
ですよね。その中でその季節、もちろんあの時期をいろいろとまたいではいると思うんですけど、何種類ぐらいのブドウを作ってらっしゃるんですか？
だいたい20種類ぐらい作ってますね。20種類いろいろ作ることで、色とりどり、緑色系のブドウ、黒系のブドウ、赤系のブドウと色とりどり箱詰めして贈答としてお渡しできるので、やっぱり少量多品種でやってますね。
そうですか。さて、あのボッサファームっていう名前の由来教えていただいていいですか？
ボッサファームの由来は、ボッサっていう名前が屋号でありまして、屋号からボッサファームっていう名前で付けさせていただきました。
そうなんですか。じゃあ岡越さんはご近所で屋号ってことでボッサさんって呼ばれてるんですか？
そうですね、ボッサボッサって呼ばれてます。
なるほど。看板なんかにはアルファベットで BOSSA って書いてあるから、すごくおしゃれで、なんかこうすごい意味があるような感じがします。
あ、よく言われますね。
でもなんかその名前の由来を聞いたら、ますますあのなんていうか、地元愛っていうか地域愛っていうのが伝わってきますね。
そうですね、やっぱりボッサって言われると近所の方よく分かられるので。はい。
ブドウを作り始めたきっかけっていうのはどういうことだったんですか？
まあ、きっかけというか、まあ、私の旦那さんがもともとブドウ園、他のブドウ園に勤めてられてて、でそれでブドウの知識があるので、うちでも黒部市でも作りたいなっていうかで、はい、作っています。
なんかブドウを作る場所っていうと高原だったりとか、すごくなんか山の上っていうイメージがあるんですけど、ボッサファームさんのある場所っていうのは黒部インターから5分ぐらいの本当に便利な場所ですよね。
はい、そうなんです。やっぱりブドウ園山にあるんだと思ってたっていう方が結構多いんですけど、うちは田んぼの跡地なので、開けた田んぼのど真ん中にあります。なので斜面ではないので、ブドウ狩りとかもできますね、気軽に。はい。
じゃあご主人はそのブドウ栽培をするにあたって、そのご自分の田んぼの跡地でっていうことを最初から考えてらっしゃったんですかね？
そうですね、やっぱり地元の靴掛けで栽培したいということで、やっぱり田んぼもいっぱいあるし、跡地で頑張ってみようかっていう感じでやりました。
そこにもすごいなんか地元愛を感じますね。ご近所の皆さんもこのぶどう畑喜んでらっしゃるんじゃないですか？
そうですね、最初何ができるんだろうかって皆さん見とられてたんですけど、今ではもう直売始めて今年6年目になるんですが、皆さん気軽にブドウ食べに買いに来られてます。
まあ、地域おこし、そして地域を活性化させるためにもものすごい効果ありますね。
そうですね。
黒部座ストーリー。さて、先ほど こちらのブドウ畑は以前田んぼだったっていうふうに伺ったんですけれど、田んぼをブドウ畑にするっていうふうになるとご苦労もあるんじゃないですか？
そうですね、田んぼは水持ちがよくしないといけないんですが、やっぱりブドウ畑は水はけがよくしないとダメなので、暗渠排水っていうグラウンドの中にも入れられてる暗渠排水を中に入れることによって水はけが良くなりやすいようにしています。
でもその他にも何か工夫されてることなんていうのはありますか？
そうですね、その他には、あの早生栽培って言いまして、あの草を生やしてその効果で水はけを良くしたり土壌改良する方法もしています。あの、まあ、草の栄養だけでブドウが育てるようなもので、肥料も何もやってなくて、でやってるとしたら堆肥ぐらいで、はい。
あのライ麦も植えてらっしゃると伺ったんですけど、これも何かブドウに効果があるんですか？
そうですね、ライ麦はあの穂ができる前までに育つと根っこもそれぐらいの長さの丈に根っこも育つので、それによって水はけが良くなります。
でもいろいろお手入れも大変かなと思うんですけれど、例えば一つ一つやっていくときに腰が痛いとか手が痛いとか、そんなことってあったりしますか？
ああ、そうですね、でのブドウ畑は目線の高さにブドウの房があるので、一房一房あの目線の高さで仕事がしやすい感じにはなってるんですが、まあ、脇芽取りの時だけ首が痛いぐらいですかね。
ブドウの一房一房にこう袋をかけたりする作業っていうのも結構手間がかかりますよね。
そうですね、まあ、袋掛け大変じゃないとは言われるんですけど、それ以上に大変なのがブドウの粒抜きっていう摘粒っていう仕事なんですが、一房一房、まあ、例えば中粒のブドウだったら40粒から45粒ぐらいに揃えたり、大粒だったら30粒から32粒の間に揃えて粒を抜いていく作業があるんですが、それをしないとトウモロコシ状態になるので、はい、その仕事が一番大変ですね。
ですか、なんかたくさんなれば嬉しいのかななんて思っちゃったりしますけど、やっぱり栄養を上げるためにはそういった摘果作業みたいなのも必要なんですね。
はい、そうですね、はい。
では来週はそのご苦労されて作られたブドウ、どんな風に育っていくのか、そんな様子なんかも伺いたいと思います。今週お話をお伺いしたのは黒部市のボッサファーム広報担当の岡越かなえさんでした。岡越さん、来週もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
黒部座ストーリー、
いかがでしたか？ボッサファームさんのホームページを拝見していると、お話の中でも名前は野毛から来ていると伺いましたけれど、ロゴマークも実は岡越家の家紋が使われているんですね。ご家族のお写真も掲載されていて、作り手の顔が見えるというのが安心感につながるんだなと思いました。さて、ボッサファームの直売所は今年は8月の24日がオープン予定です。楽しみですね。来週も黒部のぶどうについてお話をお伺いします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。